はい、最近眠れないので睡眠導入剤を試してみたいのですが、薬局で買うよりも診断してもらって処方してほしいと思っています。そういう場合は何かに行けばいいですか？睡眠薬はあまり処方してもらえないって本当ですか？どうしてですか？というご質問をいただきました。ありがとうございます。睡眠の問題を解説しながら質問にお答えしていきたいと思います。今や国民病と言われる不眠症なんですけども、日本人の5人に1人、60歳以上では3人に1人が不眠の問題に悩んでいるというふうに言われています。不眠には4つのタイプがありまして、なかなか寝つけない入眠障害、途中で目が覚めてしまう途中覚醒ですね。あと朝とてつもなく早く目が覚めてしまう早朝覚醒、しっかり寝た気がしないっていう熟眠障害、この4つに分けられます。そういう障害で昼間だるいだとか体調悪いとかいう状況が1ヶ月続くと不眠症というふうに診断されます。病院を受診して眠れないっていうふうに言いますと、だいたい睡眠導入剤を出してくれるのではないかなというふうに思います。しかし安易に睡眠薬を始めてしまうと、肉体的にも精神的にも睡眠薬がないとやっていけないっていうのは依存の問題もありますね。そういう依存の問題があったりして心配かと思いますので、睡眠薬についてちょっと解説していきたいと思います。睡眠薬には大きく3つのタイプがあります。一番多く使われている1つ目なんですが、神経伝達物質の GABA っていうのがあるんですけども、これの働きを促して脳全体を鎮静するようなタイプの睡眠薬ですね。で、2つ目が体内時計の調節に関係しているメラトニンという物質の作用を強くすることで眠らせるタイプ。3つ目が覚醒ですね。起きているということを維持する、脳内物質のオレキシンっていうのの作用を弱めて、眠りやすくするという3つのタイプがあります。このうち2つ目と3つ目にご紹介したタイプは依存がほとんど起きないタイプですので、最初に使用していきたい薬剤というふうに考えます。一番最初の脳全体を鎮静させるタイプの薬剤っていうのは非常に切れ味がいいので、患者さん自身の満足度も高く、私たち医師も昔からある薬ですので非常に処方しやすいという薬なんですけども、1ヶ月間ぐらい毎日使い続けると依存が出てくるというふうに言われています。このタイプには寝つきを良くするような超短時間作用型の薬っていうものがあります。超短時間作用って聞くとすごく短い間だけ聞いて、副作用も少ないのかなというふうに思うかもしれませんが、超短時間作用型とか短時間作用型の薬剤の依存っていうのが非常に問題となってますので注意が必要です。それからこのタイプの睡眠薬はさらに認知症長期服用すると出てくるというふうに言われ始めましたので、ここも注意が必要かと思います。大切なことは安易に睡眠薬に手を出すなということですね。現代社会はもう夜でも明るいですので、人間本来の睡眠のリズムとはちょっと違うという狂った状態になっているということですね。自律神経のバランスに気をつけながら睡眠に適した習慣だとか、睡眠環境を整える努力をしましょう。例えば毎日正しい時間に起きる、定期的に運動する、それからカフェイン問題ですね。夕方以降は眠りにくくなるのでカフェインを控える。良眠のための入浴方法、別の動画で語ってますけども、入浴方法を実践する。寝室の温度とか湿度とか、ホテルに近いような寝やすいような環境を整える。お休み前のブルーライトは避ける。寝咲きに関してはかえって睡眠が浅くなるので避けましょうというようなことですね。ちなみに薬局で購入できるのは睡眠薬ではなくて睡眠改善薬というふうに言われるものです。これは鼻炎とかアレルギーの薬に入っている抗ヒスタミン剤が中心成分になるんですけども、アレルギー剤の注意書きに車の運転は眠気を誘うので注意しましょうみたいに書いてると思うんですが、この副作用で眠気が出るってことを利用したお薬っていうふうになります。一時的な不眠症状にだけ使用するようにしましょう。ということで、良眠のための環境整備 とか生活習慣を完全に改善したけども不眠で困っているという場合は、日本睡眠学会が認定する睡眠医療認定医っていうのがあるんですけども、そういう先生がいる病院やクリニックを受診するのがまあいいでしょう。かかりつけ医の先生に受診のついでに、眠れないから睡眠薬を出してっていうのが非常に手っ取り早くていいかなというふうには思うんですが、かかりつけの先生が睡眠薬に関する正しい知識を持っているとも限らないですし、依存が起こりやすいお薬を最初に出されてしまうと、依存が起きにくいお薬に戻すのは非常に大変だと言えます。ということで、良質な睡眠のための習慣や知識を身につけて、できるだけ睡眠薬とは関係のない生活を送っていきたいですね。